今日は司会の方が読んでくださいましたルカによる福音書の第20章の45節から47節を通して、どう見られるかではなくというメッセージを題でメッセージをさせていただきたいと思います。イエスはですね、ここで律法学者という聖書を一生懸命勉強していた専門家のことを非難しています。律法学者というのはですね、聖書を先ほど子供たちに教えた10回もその一部なのでありますけれども、この律法というものを一生懸命勉強していた専門家であります。その彼らのことをイエス様は非難してここで言われています。彼らは人がどう自分たちのことを見るか、自分たちが人からどう見られるか、どのように思われるか、そればかりを考えていました。ここには長い衣を着るというのはありますけれども、それもそうでありました。重々しく見せるための衣、長い衣を着ました。また広場で挨拶をされるというのもそうです。ただこんにちはっていうのではなくてですね、うやうやしく、この先生いつもありがとうございます、お世話になっております、大変もう先生の教えには、そのようにですね、うやうやしく挨拶されることを期待していました。また座る場所も今のアメリカではあまり気にならないのでしょうか、今でもあるんでしょうか、昔のアメリカや、まあ、今でも日本の方があると思いますが、この席は偉い人の席というのがあります。ユダヤ、イスラエル文化でもやっぱりそのようなものがありました。この席は偉い人の席というのがありました。その偉い人の席に座らせてもらえるのが当たり前だと思っていました。そしてこの次に出てくるヤモメの家を食い倒しとありますけれども、ヤモメの家を食い物にして長い祈りをする、これがまあ一番ひどい話であります。立場の弱いこのヤモメ、夫を失い頼る人もいない女性のところに行って、長い祈りを捧げて、こんだけ長い祈りをしたんだからといってお金を要求する、お金がもらえるのが当然だと思う、そんなこともしていました。これらのことをまとめて簡単に言ってしまうと、これは信仰の皮をかぶった自己実現ということができると思います。信心深い、信仰深いようなふりをして、そんな様子をして、でも本当は自分がどう思われるかという名誉欲、またお金が欲しいという金銭欲に溢れていたのであります。宗教家というのはそういう意味では一番怪しいというか、問題を起こしやすいというか、そういう人たちだということができます。神様のために、人々のためにという、もいかにも最もらしい、いいことをして、いいことを考えているようなふりをして、いかにもご立派なことを考えているようなふりをして、実のところ自己実現が目的だったりするわけでありますね。そういう意味で、まあ言ってみるならば、一番醜い、一番汚い、一番悪どい、一番いやらしい存在だったわけです。イエスはそのように律法学者を非難しました。でもよく今日の聖書箇所を読んでみると、これは律法学者のことだけを言ってたのかなって思いになります。よく見てください。45節でありますけれども、民衆が皆聞いているとき、イエスは弟子たちに言われたとあります。この話はどういうシチュエーションで誰に向かって言われたかというと、人々がたくさん集まっていたんです。たくさんの人々がそこに集まっていました。そのたくさんの人が集まっているところで、イエスは弟子たちに向かって、まあ、周りの人にも聞こえるように、でもターゲットは弟子たちに向かって、イエスはこの話をされたのであります。つまり、あなた方も、あのような生き方をするようにならないように、ちょっとまどっこしいですね。あなた方もあのような生き方をすることがないように注意しなさい。そのように言われたのであります。 つまり単にああいう連中は本当に自分のことばっかり考えているんだよというふうに批判されたのではなくて、それだけではなくて、イエスに従う者たち、イエスを信じて歩んでいく弟子たち、そしてやがて聖書を読むであろうその後の時代のイエスに従う者たちに対して、つまり私たちに対して、あなた方も気をつけなさい。信仰の皮をかぶった自己実現に陥らないように注意しなさいと言われたのであります。今日はその信仰の皮をかぶった自己実現にはどのような力が働いているのか、どうして私たちはそれを注意しなければならないのか、そしてじゃあイエスはそれに対してどういう生き方を与えるのか、信仰の皮をかぶった自己実現に注意しなさいと言いながら、じゃああなたはどう生きる、私はどう生きればいいんですか、そのアルタナティブをこの準備してくれないと私たちは困ってしまうわけでありますが、どのような生き方を神イエス様は与えてくださるのか、そのことをお話したいと思うのであります。今日も2つのポイントでお話をさせていただきたいんですが、第1がですね、信仰の皮をかぶった自己実現の背後にあるものということです。第2がイエスによってもたらされた福音ということであります。第1に信仰の皮をかぶった自己実現の背後にあるもの。東京の銀座にですね、あの銀座です、あの東京のその高級な、町の一つでありますこの銀座でありますが、その銀座の片隅にですね、銀座教会という歴史のある教会があります。そこに昔渡辺禅田という牧師がいました。その先生はですね、偉大な神学者でありながら大胆な豪快な先生でありましたが、その牧師がですね、あの偽善者を生むところという本を出しています。偽善者を生むところってどこですか。私たちは偽善者というと、どこかの怪しい宗教や聖書に出てくるパリサイ派の人たちや今日の立法学者を思ったりするかもしれません。いい人のようなふりをして、彼で何か悪いことをしているって、そういうようなレベルの人のことを考えるかもしれませんが、渡辺先生によると、それは偽善者を生むところはまさに教会なんだというふうにおっしゃるのであります。教会こそが偽善者を生み出しやすいというのであります。教会に来てると偽善者になってしまうの、だったらもう来るのやめよう、まあなんてですね、簡単に言わないでいただきたいと思うのでありますが、でもですね、皆さん、私も本当にそう思うんですよ。偽善者を生み出すところ、それは昔のパリサイ派や立法学者の生き方、それもそうでしょう。他のいろんなところに、その偽善者を生み出すところがあるかもしれません。偽善者を生み出しているところがあるかもしれません。でもこの問題はどこかの遠いところ、どこか昔の、パリサイ人とかそういうどこか遠いところの話ではなくて、まさに今日今日私たちが集まっているこの教会という場所でも起こりうる、いや、起こることが多い。これは誰か本当に愚かなバカな、どっかの悪い奴の話ではなくて、私たちの話なんだ、私たちの問題なんだということを覚えたいと思うのであります。この立法学者の問題って何だったんでしょうか。信仰の皮を着た自己実現、それはどういうものなんでしょうか。それは、先ほどちょっとお話したように、自分がどう思われるかを気にするものであり、自分が褒められる、人からよく思われることがその目的でありました。まあ、偽善というのはそうでありますね。まあ、本当はどうであれというか、本当は違うのでありますけれども、自分のことばかり考えているのでありますが、本当はどうであれ、いい人だと思われたい。そんな生き方ですね。でそのいい人だっていうのは、文化によって、時代によって変わってくるわけであります。いや、私はそんないい人じゃありません。まあ、中にはですね、偽役者みたいな方もいらっしゃってですね、偽の、本当悪ぶる、ちょい悪っぽく見せたい、 あまりいい子で言うとかっこ悪いからもうちょっとかっこよく悪いところを見せたいって方もいらっしゃるかも。だからシステムとしては全く同じですよ。自分が人からどう思われるかの方が気になる。で、いい人だと思われたいとか、ちょっとかっこいい悪だと思われたいとか、そういうのはですね、文化によって時代によって変わっていくんです。日本の社会の中でいい人だという人がアメリカの文化の中でいい人だとは限りません。特に、学校なんかでですね、日本では授業中に静かにしている子供、そして教えられたことをちゃんと答案に書ける人、それがいい子であります。でもアメリカでそれがいい子だというと、それじゃダメなんですね。十分じゃない。授業中に積極的に手を挙げて、質問をしたり、ディスカッションに参加して、テストでも自分の意見をちゃんと書ける子、教わったことだけじゃなくて自分でクリティカルな文章を書けること、それこそが大切なポイントでありましょう。そのように文化によっていろいろ違うのでありますが、どの文化で、どれがいい子なのかわからない、いい人なのかわからないんですけれども、文化によって違うんですが、その、どの文化であろうともそのいい人と思われることを求める。教会に集っていると、教会の文化があります。教会の人によく見えるというものがあります。まあ、お祈りをするとか、にこやかに人と話をするとか、そういうものがありますよね。いや、本当そうしてほしいんです。お祈りなんて関係ないよって言ってほしくないし、お祈りをしてほしい。いつもブリブリ怒っていたり、いつもこのブリブリ怒っていたり、いつもこのムスッとしてるんではなくて、にこやかに話をしていただきたい。でも、そのように生きなければいけなくて、そのような文化の中で無理をして、お祈りしなきゃいけないし、ニコニコして話さなきゃいけないし、教会行くと、ちょっと自分が無理をして、自分らしくない、ちょっとこの無理をしなきゃいけないと、そういうものではないので、そのように見せようという、いい人に思われよう、それが実は偽善の種って言ったらいいでしょうか。偽善者に私たちをしていくのであります。ちょっとその文化に合わせるとか、ちょっとその文化の中でいい人だと思われるとか、結局は自分が中心の自分がどう思われるかに心が向かっている偽善的な生き方になってしまうんであります。では私たちはどうしてそういう生き方に陥ってしまうんでしょうか。その背後にあるのは何なんでしょうか。それは不安であります。認められないと私たちは不安だからです。受け入れられないのではないかと不安になるからです。そのような生き方をしないと受け入れられないんじゃないか。認められないんじゃないかと不安だからそのような生き方をするのであります。私たちは生まれた瞬間、おじゃーと生まれた瞬間から認められたいという欲求を持って生きてきました。これは人間の本質的な求めです。おじゃーと生まれた瞬間から親がこっちを向いてくれないと子供は健康的に成長できません。無視されたら生きていけません。私たちは認められないと生きていけない存在です。子供のいじめの中で一番たちが悪いのは無視であります。仕方であります。私たちが一番聞きたくない言葉はお前なんかいなくていいという言葉であります。自分の存在の価値が否定された時に私たちは平気でいることはできません。その認められたいという要求を私たちは持っています。それを否定する必要は何もありません。でも、認められないんじゃないかという不安、いい人にならないと認められないんじゃないかという不安、それは当たり前のものではないのであります。そこからの解放を求めていくときに、私たちはイエスによってもたらされた福音の意味を再発見することができるのであります。ちょっと話が横道にそれるかもしれませんけれども、このブッダという人が、この仏教を悟りを開いて仏教を広めていきましたけれども、彼の 解決は何かというと、その認められなければ、認められたいというその愛着心とか、このこだわりとか、そういうものを捨てなさいということでしたね。そういうものを超越しなさいということでした。こだわりみたいなのを捨てなさい。超越しなさい。そういうものに認められたいと思ってるからいけないんです。その認められたいというものを捨てなさい。そのように教えています。でも、聖書はそのようには教えていません。私たちが認められたいという本質的な求めは、これはあっていいものとして、私たちが神様から与えられたものとして受け取っています。そして、この福音が私たちにもたらすものは、あなたはもうすでに認められているんだよって、頑張る前から認められているんだよということであります。そこで2番目のポイントに進んでまいりますが、イエスによってもたらされた福音ということであります。イエスによってもたらされた福音、イエスの十字架によって私たちに与えた福音は、その私は受け入れられないんじゃないか、私は認められないんじゃないか、その不安から私たちを解放してくれるものであります。イエスの十字架は私たちに語ります。私はここまであなたを愛している。あなたがいい人になったらではない。あなたが立派な人になったらではない。あなたがまだ罪人であった時に、あなたがまだ神様に背を向けて、神様なんて関係ないと思っているところから、あなたは神様に愛され、受け入れられているんだ。それがイエス様の十字架の語るところであります。あなたは認められている。あなたは神様の目にとっても尊い存在として、とっても大切な存在として、あなたはもうすでに受け入れられているんだ。受け入れられるためにはこうしなきゃいけない。受け入れてもらえないと困る。だから不安でしょうがない。そうやって私たちはその受け入れられると一生懸命相手に合わせていく、その必要はもうないんだよ。と。あなたはもうすでに神様に愛され、受け入れられているんだよということであります。イエスはあの十字架の上で苦しめられました。苦しみを受けられました。それはまず肉体的な苦しみだったでありましょう。両手両足に釘を打たれました。五寸釘でしょうか。本当に長い釘、太い釘が必要であったでありましょう。そのおそらくですね、手のひらだったらこの傷が裂けてしまうでしょうから、この手首に打ったのではないかというふうに最近では言われていますね。この骨が砕かれても引っかかっている、その手首にこの釘を打たれたのではないかと言われます。釘を両方の手首に打たれました。そして足は両方合わせてもう一本の釘を打たれました。三本の釘が打たれたと言います。そしてこの釘を打った後、十字架は縦に立てられます。その立てる瞬間に全体重がその両手両足の三本の釘にかかるのであります。皆さん、両手を思いっきり上げてみるとわかると思いますけれども、こうやってですね、息をするのはだんだん苦しくなってきます。胸が圧迫されるから、こうやって手を上げるとこの私たちの胸が圧迫されるから息ができなくなります。そしてこのちょっと息をしようと思うと、今度は体を持ち上げなきゃいけない。どうやって持ち上げるんですか？3本の釘に全体重をかけてぐーって持ち上げるんでしょうね。でも長い間体を持ち上げていくことはできない。だからそれをまあもう一度力を抜いて下ろす。それを繰り返し、やがて力尽き、苦しいんだけれども体を割れられない中で、イエスはそれを何時間も耐えられました。誰のためでしょうか？あなたのためであります。私のためです。あなたのためです。あなたの罪を背負うためであります。イエスはあの十字架の上で苦しまれました。精神的な苦しみもありました。十字架にかける前に人々はイエスの頭に冠をかぶらせました。 長い長い棘のある茨で編んだ冠をイエスの頭に、これがあなたにはちょうどいいですね、王様万歳と言いながら、その頭にぐさっと冠をかぶらせました。棒を持たせて、その王様にはこの棒が必要でしょうと言って、この棒を持たせて、その棒でイエスの頭をポカポカ殴りました。イエスの前にひざまずいて、王様万歳と叫びました。十字架までの道の中では唾をかけられました。ペッペペッペと周りの人たちはイエスに唾をかけました。人々は彼を罵りました。十字架の上で苦しんでいるイエスに向かって、お前は救い主だなんて言って自分を救えないではないか、降りてきてみろ、そしたら信じるから、そのように罵りました。でもイエスはそれを耐えられました。何のためでしょうか。あなたを救うためであります。あなたの罪を背負うためであります。イエスはあの十字架の上で苦しみを受けられました。霊的な苦しみもあったでありましょう。まあ実はこれが一番大きな苦しみだったと思うのでありますが、イエスは十字架の上で、我が神、我が神、どうして私を見捨てるんですか。神を、どうして私を見捨てるんですか。神様に見捨てられるという気持ちになりました。いや、実際にイエスは父なる神に捨てられたのであります。父なる神は、すべての人の罪をイエスの上に置かれました。誰の罪ですか。どっかの極悪人の罪ですか。そうでしょう。どこから殺人鬼の罪ですか。そうです、その罪もです。どこかの乱れた、本当にこの乱れた文化の中にうごめいている罪ですか。そうでしょう。でもそれだけではありません。私たちの罪であります。あなたの罪である。私たちが犯す、この手で犯す、私たちがこの頭で犯す、この目で犯す、この口で犯す、この心で思う、この手で犯す、この足で犯す罪。それをイエス様は背負って、私たちの身代わりになって死なれたのであります。イエスは罪の塊となって神様に捨てられたんです。イエスの上には私たちがちょっと罪を犯したら、それだけで、ああ、悪いことしたなと心が痛むじゃないですか。イエスの上にはどんなに大きな大きな重荷が負わせられたでしょうか。全世界の全時代の全全ての人々の罪をイエス、神様はイエスの上に置かれました。そしてイエスは罪の塊となって、神の目から見て醜い汚いものとして捨てられたのであります。イエスはいつもいつも神様に父よと祈っていました。聖書のどこを見てもイエスが神様に向かって神よと祈ったところはここ以外にありません。いつも父よと祈ってました。お父さんって祈ってました。親しみを込めてお父さんって呼んでいました。そのイエス様がこの十字架の下で、イエス様が十字架の上で、我が神、我が神、どうして私を見捨てになるんですか？父と呼べない。罪の塊となって神様に捨てられたのであります。距離を感じたのであります。それは単にそんな気がしたんじゃなくて、本当にイエスが捨てられたからです。私たちはこの地上で、どんなに神様に捨てられたと思っても、それは私たちがそう感じている勘違いですよ。私たちがこの地上でどんなにこの神様に捨てられたと思っても、それは単なる勘違いですよ。神様がいないんじゃないか、神様私には興味ないんじゃないか、神様私を捨てたんじゃないか、そう思うことがあっても、それは私たちの勘違いですよ。思い込みです。でもイエス様は本当にここで私たちのために罪の塊となって死んでくださった。神様に捨てられた、それは私たちの罪を許すためであります。そこまでして私たちを許そうとなさった、私たちを愛した、 私たちはもう最初から認められ大切に思われているのであります。私たちがクリスチャンっぽい歩みをしたから認められるんじゃなくて、私たちが神様に喜べることをたくさんしたから認められるんじゃなくて、私たちがどっかの信仰宗教のように自分たちの考えを世界中の人に伝えたから神様喜んでくれるんじゃなくて、私たちが神様の前に出る前に、私たちが神様を背中に、私たちが神様に背中を向けるときに、神様は私たちのことを愛して認めて、その私たちを救うために、何とか救いの道を開くために、イエス様を十字架にかけるまでして、道を開いてくださったのであります。そこに感謝して、お応えして歩んでいくのが信仰の歩みです。そうです。聖書の中にもたくさん私たちがなすべきこと、良い行いが書かれています。でもそれは、人にどう思われるか、そんなことじゃなくて、ただただ神様との関係の中で、神様に感謝して、こんなに愛してくださってありがとう、こんなに大切にしてくださってありがとうと、神様に感謝して、神様の恵みに応えて、そのように生きる。どこまで行っても私たちのこの生きる原動力は神様への感謝です。私たちが生きる力の源は、このイエス様が私たちのために命を捨ててくださった。だから私たちはそれに応えて生きるんだ。この神様の愛がファーストです。神様の愛が先に立つんです。神様の愛がいつも先に先行するんです。そしてそれに私たちがお答えしていくのであります。信仰の皮をかぶった自己実現においては、いつもいつも私が中心です。でも本当にその教会っていうのはこういうところだから、その文化の中で受け入れられるように、私は本当はそうは思わないんだけど、まあ合わせていこうって、そんなもったいないですよ。疲れちゃいますよ。そんな生き方はもうやめにしようじゃありませんか。イエス様の恵みを本当に知ったら、もう私はどうでもよくなります。ただ私を愛し、私のために命を捨ててここまでしてくださったイエス様に感謝して、私たちをそこまで愛してくださった主に感謝して、自分がどう思うかじゃない、今度は神様を明かしする、神様の素晴らしさを現れてほしい、私のためにこんなにしてくださった神様が褒められてほしい、そういう生き方に変わっていくでしょう。そういう歩みをさせていただこうじゃありませんか。もう認められようと思わなくていい、もう認められようと思わなくていい、あなたはもう認められてるんですよ、私たちは認められてるんですよ、だから大丈夫。この神様に感謝して、ありがたいな、感謝して歩んでいこうじゃありませんか。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえます。私たちはこの今日の聖書の箇所を読んで、昔のパリサイ派の人、律法学者の愚かさ、醜さ、なんてひどい連中だろうと思います。でもそれはまた私たちの姿であることを思わされます。私たちどっかの偽善者の話を聞くと、なんてひどいやつだと思います。表面的にはいい人でぶって、だけど裏ではなんかひどいことをしている、とんでもないやつのことを聞くと、なんてひどいやつだろうと私たちは思います。でもそれはどっか他の遠いところの話ではなくて、私は自身の問題でもあることをこの午後もう一度思わされます。主よ、どうか私たちをそういう生き方から解放してくださって、私たちのためにイエス様が命を投げ出してくださった、その喜びにあふれた、本当に神様あなたに愛された喜びにあふれた歩みをさせてくださいますようにお願いをいたします。そのために主よ、あなたの愛をもっと教えてください。神様、あなたがどれほど大きな愛を持って私たちを愛してくださったのか、そこに私たちの目を開いてください。 どれほど深い深い大きな愛が注がれているのか、そのことを教えてくださいますように。そして本当に感謝して歩んでいくことができますように。そうです。主よ、イエス様、あなたが私たちのためにあの十字架の上で全てをかぶってくださったことを感謝します。私のあの罪も、私の目の罪も、私の心の罪も、私の口の罪も、私の手の罪も、私の足の罪も、いや、私という人間が犯さないではいられないこの恐ろしい罪も、神様、イエス様が私の身代わりとして追ってくださったことに感謝をいたします。神様、どうかその愛に応えて歩んでいくものとならしめてくださいますようにお願いいたします。イエス様の名前によってお祈りを申し上げます。アメン。